小樽しりべし版です。議論し交流、夢の小樽へ。小樽市内の NPO 法人小樽クリエイティブプラス OC プラスが主催する名前はまだない会議、通称まだ会が発足から1年半を迎えました。小樽で叶えたい夢を持つ人に構想を語ってもらい、実現に向けて参加者同士がアイデアを出し合うユニークなイベント。9回目の12日は、小樽商科大学と横浜国立大学の学生が、小樽の活性化に向けた発表を行い、参加者と議論を交わします。まだ会は、世代や職種の垣根を越えて、市民が交流する場を作ろうと、OC プラスのメンバーが企画しました。2023年7月のプレ開催から始め、同じく9月に1回目を実施、その後も2ヶ月に1回のペースで開いています。各回3人が登壇し、小樽初のプロサッカーチームを作りたい、小樽で孤独を感じている人をゼロにしたい、など、小樽で実現したいことを発表しています。講演会などとは異なり、プレゼンテーション後に発表者と参加者が議論し、アイデアを出し合うのが最大の特徴です。イベントの運営に携わる歌原さん25歳は、一方通行ではなく発表を聞いた参加者と双方向で話し合うことで、目的の実現に向けて計画をブラッシュアップできると意義を語ります。12日は、小樽商科大学と横浜国立大学の学生が市民へのインタビューなどによる現地調査に基づき、午後8時以降のにぎわいを取り戻そう、小樽に宿泊する観光客を増やそうなどをテーマにプレゼンします。登壇を予定する小樽商科大学4年生の海老名さん22歳は、みんなで小樽について考えるのが楽しみ、多くの人に来てほしいと話します。イベントは12日正午からで、会場は乳酸工小樽本店、稲穂市。参加費は大人500円、学生は無料。問い合わせは OC プラス事務局の小樽商工会議所、電話0134-22-1177へどうぞ。次です。障害者水泳全国銀を報告。佐賀県で昨年10月に開かれた全国障害者スポーツ大会に、水泳の北海道代表として出場した、いずれも小樽市在住の牧野さん74歳と樋口さん71歳、真田さん53歳がそれぞれ銀メダルを獲得しました。3人は9日市役所を訪れ、狭間市長に入賞を報告しました。牧野さんは40歳以上女子、下肢障害の部の25メートル背泳ぎで銀メダル。樋口さんは40歳以上女子、下肢障害の部の25メートル自由形と25メートル背泳ぎの2種目で銀メダルを獲得。全国大会初出場の真田さんは、40歳以上男子、脳原性麻痺障害の部の25メートルと50メートルの自由形で、それぞれ銀メダルに輝きました。牧野さんは、金メダルを取りたかったが、ハードルは高かったと話し、樋口さんは、健康のためにも水泳を続けていきたい。真田さんは、次は金メダルを目指すと語りました。活躍ぶりを聞いた狭間市長は、さらに良い成績を目指してほしいと激励しました。次も小樽からです。97歳、命書き続ける。小樽で生まれ育った97歳の画家、高橋よし子さんの作品を集めた特別展が、11日から市立小樽美術館で開かれます。 幼くして弟を亡くしてからずっと命に関心を抱きました。初期の水彩画から油彩画へ、表現も徐々に抽象化していきました。展示では長き画業を振り返ることができます。タイトルは高橋よし子展、人生は遊び。高橋さんは1943年昭和18年に小樽高等女学校、現小樽応用高校を卒業。市内の小中学校で教壇に立ちながら教え子の表情を緻密に描き、26歳で道展知事賞を受けました。今回の特別展では、小樽美術館が高橋さんから寄贈された29点のうち17点を展示します。山田学芸員30歳は、作品を鑑賞しながら高橋先生の人生の足跡をたどってほしいと語ります。同じ展示室では、愛しいの美術、子供を描いた絵、展を同時開催。高橋さんが教員時代に描いた絵も並びます。共に4月20日まで、午前9時半から午後5時、一般600円、高校生や市内の70歳以上は300円。11日には高橋さんのインタビュー映像の上映会を開きます。申し込みは小樽美術館、電話0134-34-0035へどうぞ。自らの名を冠した特別展が地元小樽で開かれる高橋よし子さんに思いを聞きました。2月には98歳です。自分なりに懸命に絵を描いてきました。指導や助言をほとんど受けず自分流だったので、私の作品は時代の流れやブームとは関係ない。人生で体験したことのいわば記録です。その時々にどういう経験をし、どういう考えを持っていたのかをたどれます。テーマは命なんですね。命とは何かという謎を追求し続けてきました。きっかけは5歳の時、1歳に満たない弟を亡くした経験。生まれたり死んだりすることへの疑問を抱き、真実を求める好奇心が歩みの根本になっています。初期は水彩の人物画が中心、徐々に油彩の抽象画に移行します。小中学校の教師をしていた頃、受け持った児童全員を人物画にしました。モデルになっている間は動かないようにしていた男の子が、休憩中に黒板で落書きをしたのです。コチコチに固まっていた小さな体が生き生きと躍動する。万物と同じく命も常に揺れ動く。ありのままであり自然なんですよ。絵の具の垂らし込みなど美術技法でも流動表現を取り入れていると評されます。京都や奈良を訪ね、仏教的な考えにも触れました。ただ写実的に描くのでなく、色や形を単純化したり、厚塗りをしたりして、感じたことを表現するようになりました。油彩画も厚塗りの試行錯誤の先にあります。これまでの歩みを振り返っての思いを、人生は良い時も悪い時もある。自然な状態こそが大切です。好きな絵を描くことと好奇心が絡み合ってここまで来ました。絵も私の人生もこの世で遊ばせてもらっている。例えばご近所の何気ない生活を送っている人たちこそ自然だと感じます。先生だと言えるでしょうね。小樽高橋よし子さん、明日から市内特別展の記事でした。次は余市からです。余市ふるさと納税13億円。余市町の2024年度のふるさと納税の寄付総額が昨年12月末で13億5000万円と 過去最高額を更新し、目標としていた10億円を突破しました。町はワインや美食をはじめ、余市町の認知度が定着した証拠と手応えを感じています。余市町によりますと、寄付件数は9万2000件、伸び率は総額で前年同期比およそ 60% 増、件数で前年同期比およそ 90% 増でした。1月から3月に前年度並みの寄付が寄せられた場合、24年度全体で総額14億5000万円、件数10万件をそれぞれ超えると見込んでいます。希少なワインを返礼品とした特別企画、超感謝祭、昨年11月23日で寄付件数が伸びたほか、さくらんぼやりんごなどの果実、ワイン、ウイスキー、ウニ、カズノコの人気が安定。寄付額の下限を下げ、返礼品の価格帯の幅を広げて寄付をしやすくしたほか、新たに200種類以上の返礼品を開発し、多様化を図ったことが功を奏しました。また、ふるさと納税制度本来の趣旨である地域振興を図るため、寄付金の使い道を返礼品ごとにできるだけ詳細に説明したことが好調さにつながったと見ています。斉藤町長は、寄付金を子育てや教育など未来につながる町づくりに生かした取り組みや、町の政策が評価されたのだと思う。これからも余市に好印象を持たれるよう活用したいと話します。町の寄付総額は、インターネットでの受付を始めた17年度はおよそ6000万円でした。19年度に1億7000万円と初めて1億円を上回り、20年度は4億4000万円、22年度は8億1000万円と右肩上がりで増えています。次も余市からです。日ハム清宮選手、役場にユニフォーム。プロ野球、北海道日本ハムファイターズが地域活性化を支援する2025年の北海道応援大使プロジェクトの対象自治体に選ばれた余市町で、清宮幸太郎選手のサイン入りユニフォームが町役場1階入り口に展示されています。清宮選手はプロ8年目となる中軸打者です。展示は8日から始まり、入り口横にポスターなどと一緒に額に入れて飾られています。庁舎内の写真撮影は禁止ですが、ユニフォームは特別に許可されており、野球ファンや子どもたちの関心を集めそうです。応援プロジェクトは23年から始まり、今年は尻部市管内の20市町村を対象に実施されます。日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道北広島市に地域 PR ブースを提供し、エスコンフィールド北海道と各自治体をつなぐバスツアーなどが行われる予定です。町ではプロジェクトを受けて球団マスコットと一緒に観光地を巡るツアーや野球教室などの事業を検討しています。町政策推進課は、町の PR だけでなく、球団やスポーツを応援する機運を高めたいとしています。次も余市からです。大売り出し宝くじ番号を発表。余市町商店街連合会の全町年末年始社運大売り出しで配られた抽選券宝くじの当選番号が決まりました。引き換えは13日から25日、広志家具店黒川町さんで行います。15日は定休日です。次は岩内からです。交通死ゼロ、今年も継続を。岩内、今日は、泊まり、鴨江内の 元雨4町村を所管する岩内地方交通安全協会連合会永井会長は9日岩内神社で交通安全祈願祭を開き、今年1年の無事故を祈りました。4町村の関係者およそ20人が出席。神事に続いて永井会長は、交通死亡事故ゼロが続いている、さらに継続するよう皆さんの協力をお願いしたいと挨拶しました。岩内署によりますと、交通死亡事故ゼロの日数は8日現在、岩内町が1405日、共和町の909日、泊村5882日、鴨江内村5959日。祈願祭後には高齢者の無事故キャンペーンの抽選会を実施。昨年7月から8月に無事故で過ごした4町村の高齢者合わせて16人に1000円分の商品券が贈られます。次は蘭越からです。昆布給食に大臣表彰。20年以上にわたり高齢者らに弁当を作る活動を続けている町内の昆布給食ボランティアの会が、献身的な取り組みが評価され、ボランティア功労者として本年度の厚生労働大臣表彰を受けました。メンバーは、今後の励みになる、何年も続けていきたいと喜んでいます。昆布給食ボランティアの会は、町昆布地区を拠点に2001年の設立以来、月1回一人暮らしの高齢者らを対象に夕食の弁当作りを行っています。現在は60代から70代の主婦ら15人が所属。町保健福祉センターの厨房でおよそ120食を手掛け、町社会福祉協議会や町の職員らも協力し、町内全域に配達しています。食材は蘭越米をはじめとする地場産にこだわり、栄養バランスや彩りに加え、飲み込みやすさにも配慮します。一食の料金は100円。配達時には高齢者と直接顔を合わせるため、安否確認や話し相手の役割も担っているといいます。町役場で7日、渡辺教育長から会の佐藤代表67歳らに厚生労働大臣感謝状が手渡されました。佐藤代表は、手作りの心のこもったお弁当をこれからも楽しみにしてほしいと笑顔で話しました。会は性別を問わずメンバーを募集しています。問い合わせは、蘭越町社協、電話0136-57-5203へどうぞ。次は、小樽からお知らせが一つあります。21日から選ばれる商品作りセミナー。小樽地域雇用創造協議会は、21日から全4回の日程で、小樽市内の事業者向けに、選ばれるテクニック習得セミナーを開きます。JR 小樽駅構内で物産展を運営するタルシェの斉藤社長や、市内のろうそく製造、藤本吉川商店の高井社長らを講師に招き、消費者に選ばれる商品作りなどについて学びます。セミナーは21日のほか、23日、28日、30日に開き、いずれも午後6時半から午後8時半。会場は小樽経済センター。参加無料、定員各回30人、それぞれ開催3日前までに申し込みます。申し込み問い合わせは、小樽地域雇用創造協議会、電話0134-26-6587へどうぞ。これで小樽しりべし版を終わります。